今日から教会の暦が新しくなりました。これまではルカ福音書から御言葉を聞いてまいりましたが、今日から新たに私たちはマタイ福音書を1年かけて聞いてまいります。もう一つ今日から新しくなったことがございます。パッと見た目には何が新しくなったのか気づかないことなんですけれども、新しい暦、教会の暦になったのをきっかけに、今ご一緒に聞きました聖書の御言葉、聖書朗読の日課が新しくなりました。日本福音ルーテル教会では今日から全国一律なんですけれども、今日の大講説から新しい聖書日課、改訂共通聖書日課、長い名前なんですけど、略してこの RCL って呼んだりしますけども、この日課を今日から用いることになったんであります。新しい聖書日課に切り替えた理由というのは、世界を見渡したときに、ルーテル教会や改革派や、あるいはメソジスト教会、あるいはローマカトリック教会といったキリスト教会の主流の教会が、この改訂共通聖書日課というのをずっと以前から用いているわけであります。それに日本福音ルーテル教会、日本のルーテル教会も今年から合わせましょうということになりました。私たち牧師が説教をするとき、どの聖書箇所から説教をするかというのは牧師が自分で決めていると思われるかも分かりませんが、ルーテル教会の場合はそうではないんです。プロテスタント教会の中には牧師がご自分で聖書朗読箇所を決めているところもあるんですけれども、もちろんそれでもいいわけですけど、毎週日曜日の礼拝で世界中の教会が同じ聖書の箇所から神様の御言葉を聞くというこの一体感、そして教派を問うことなく同じところから聖書が、説教が語られる、これもまた素晴らしいことだと思います。牧師が自分で聖書のテキストを選びながら毎週毎週説教をするとなると、おそらくどうしても偏りが起きてきてしまうわけですけども、割り振られた、与えられたテキストですと、そういうことは避けることができます。日曜日の礼拝で同じ聖書の御言葉に耳を傾けることで、たとえ礼拝する場所や国や、あるいは教派が、教会が、伝統が違っていても、一つの教会、一人の救い主イエス・キリストを礼拝できるという喜びはとても大きいのであります。今日の福音書が語りかけているのは主が来られるというメッセージであります。アドベントの最初の日曜日に聞くメッセージ、それはイエス様が来られるのに際して、それを待つ私たちが備えをするように、こういう呼びかけでございます。ただし これは主イエスが弟子たちに話した言葉です。ですから本来はキリストが再びやってくる時のその時の弟子たちの心構えを語っているのであります。イエス様は言いました。その日その時は誰も知らない、知っているのは父なる神様だけなのだと、こういう言い方をするのであります。キリストの再臨、そんなふうにも言われますが、これがいつあるのか誰にもわからない、そういう中でイエスは弟子たちに向かって、目を覚ましていなさい、注意していなさい、このように促したのであります。一方で私たち、今日こうして礼拝している私たちのアドベントへのこの思いというのは、先ほど榎本さんが子どもたちにもお話してくれましたように、もうすぐクリスマスがやってくる、もうすぐ救い主の誕生のお祝いをする時だ、そういう気持ちだと思います。私もそうです。クリスマスに向けての心の備え、それがアドベント、そういうふうに現代では受け止めているのであります。その通りです。アドベントがあってこそクリスマスがやってくる、そういう一連の流れが、つながりが私たちにはすでに備えとしてあるわけです。アドベントクランツ、そしてそこにろうそくを毎週毎週一本ずつ点灯していくというのも、そうした備えでございます。確かに私たちは救い主がやってくるのを待っているんです。その日その時を楽しみにしている、みんなでクリスマスおめでとうと言葉を交わすひととき、まさしくそれを対抗しているのであります。その対抗説の最初の日曜日に耳にする御言葉、人の子が来る場合もこのようである、その時畑に二人の男がいれば一人は連れて行かれ、もう一人は残される、二人の女が嘘を引いていれば一人は連れて行かれ、もう一人は残される。こういう御言葉をアドベントの最初の日曜日に私たちは今聞かされているのです。頭から冷や水を浴びせられるような言葉ではないでしょうか。先ほども言いましたように、聖書日課が新しくなって、最初のアドベントにこのような御言葉を読むというのはちょっと面食らいます。ちなみに、昨年までの古い聖書日課だったら、どこをこのアドベントの最初の日曜日にどこを読んでたかというと、おそらく あそこだなって、多分皆さん絵画的に、絵のようにビジュアルに思い浮かぶんじゃないですけど、イエス様が転ばに乗ってまたがってですね、エルサレムに入ってくるシーンです。そしてそれを群衆の人たちが喜んで、主の名によって来られる方に祝福があるように、天に平和、いと高き栄光、ホサナ、群衆がそのように叫んで主が来られるのを喜ぶんであります。それが昨年まで。ところが今年からはこのアドベントの第一日曜日にかなり雰囲気が変わって、違った御言葉を聞くことになりますので、説教する私も、そして御言葉を聞く皆さんも、それなりに気持ちの切り替えをしなければならない、そんなふうに思わされるのであります。これまでは主の皆によって来られる方に栄光があれ、ホサナ、エルサレムの市民と同じ気持ちで高らかに主を賛美して、クリスマスへと心を向けていたんです。アドベントクランツに灯るろうそくは、 間もなく救い主がお生まれになるという希望の光そのものでございます。ろうそくの光が増えていくにつれて私たちの希望も高まってまいります。けれどもこれからは、新しい聖書日課をいただいて、これからは私たちは弟子たちの気持ちに沿う、そのようにしてアドベントの備えをしましょうっていうんですね。一体このメッセージのどこに希望があるんでしょうか。ここでイエス様は、私は再びやってくる、再臨という出来事はあるよ、こういうふうに告げているんです。そして主の再臨は終末、終わりの時という出来事と関わってまいります。終末、再臨がその日その時いつ来るのか誰も知らない、天使たちも知らない、こういうふうに弟子たちに教えているのであります。だからあなた方も用意しなさい。私たちも弟子たちと同じ心構えでアドベントを過ごしましょう、こう語りかけているのです。イエス様の時代、弟子たちも日頃何かと胸騒ぎや不安を心に覚えながらイエス様と日々暮らしていたのは確かであります。恐れがあったんです。日々不安があったんです。ローマ帝国という大きな国がぐいぐいとイスラエルに、そしてエルサレムに迫ってきておりました。一つのエピソードを、歴史上実際にあったエピソードをご紹介しますと、ちょうどこの時代のローマ帝国の皇帝は、皆さんも名前をお聞きになったことがあるかもわかりません、あの悪名高きカリギュラであります。カリギュラ、カリギュラはある時自分の立像、まあ、銅像ですね、それをアフリカの北の方にあるアレクサンドリアという大きな都市にあったユダヤ教徒たちのシナゴーグにですね、シナゴーグの中に俺の銅像を建てようと、こういう命令を出したんでありますが、アレクサンドリアのユダヤ教徒はこれに激怒して、絶対そういうことはしないなどということを言ったそうであります。そういう出来事がありました。このように当時のユダヤ社会とローマ帝国の関係というのは決して穏やかではなくて、平和からは程遠かったのであります。ローマ帝国に怯えながらの生活はユダヤ人たちにはイスラエルの終わり、終末をそこはかとなく意識させることになったわけであります。ちょうど日本でも鎌倉時代に末法思想なんていうのが流行りましたが、そんな風潮が当時あったわけです。そしてとうとう紀元70年には、もうその時にはイエス様はいないんですけど、70年にはとうとうエルサレムはローマの手によって陥落する、そういう現実が起こったのであります。このような厳しい時代にあって、弟子たちは主イエスに期待したんです。イエスこそ私たちを救ってくださる、そういう希望を弟子たちは抱いたのであります。不満や怒り、不安、恐れを日々感じながら暮らしていたのが当時のユダヤ人だったのでありますが、イエスの弟子たちにはですね、確かな希望があった たんです。救い主イエス・キリストにあったんです。今日のような言葉を語るイエスに弟子たちは確かな望み希望を抱いていたのです。今お話ししたような当時のイスラエルの状況と私たちの時代とはもちろん全く異なりますけれども、どうでしょうか、今の時代も皆さんは明るい見通しを持っていらっしゃいますか。決して見通しが明るいとは言い難いのではないでしょうか。政治的にも経済的にも、さらには地球環境という点から見ましても暗いニュースばかりで、平穏な世の中とはなかなか言えません。希望が持ちにくい時代でございます。イエスの弟子たちのように終末という意識が心にちらついてもおかしくない時代であります。年末になりますと、おそらく今年も渋谷、新宿、銀座のあたりの街角でスピーカーの大音量が響き渡ることでありましょう。クリスマスショッピングを楽しんで、通りを行き交う人々に向かって、あれなんでなんでしょうかね、男性の低い声で人々の不安を煽るように聖書の言葉を語る光景がございます。なんであれ男性のああいう声でやるのかな、女性の明るい声でやった方がみんな心が明るくなるのにと思うのに、いつも思います。まるで終末が迫っているかのようなメッセージを語るんですね。あのメッセージからイエス様の救いの喜びを聞き取ることができる人は一体どのぐらいいるんだろうと本当に思えてなりません。私たちにできることというのは主イエスの言葉に聞くということであります。聞いて教えられ目を覚ますということです。目を覚ましているということであります。心の備えをするということです。その備えとは一体何か、それはイエス様とつながるということであります。主の御言葉に耳を傾け、それに委ねて生きていく。弟子たちがそうであったように、私たちもイエス・キリストに希望を託すこと、それが私たちがなすべき備えであります。私たちがイエス様に託す希望、それは今日の福音書にあったような弟子たちが抱いた希望とはもちろん違います。弟子たちはですね、この時先生が、つまり主イエスが力でローマ帝国をねじ伏せてくれることを彼らは期待してたんです。力によって打ち負かしローマ帝国に勝利する、そういう希望だったんですね。でもイエス様に希望を託すということはそうではないんだ。弟子たちも後になってそのことに気づきます。イエス様が復活した後にそのことに彼らは気づいたんであります。今日の旧約聖書イザヤ書の御言葉が私たちの希望の先を指し示しております。主は国々の争いを裁き、 多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことをまだまだい。救い主イエス様がもたらす勝利は力で打ち負かすことではないのです。剣を好きに変えることなのであります。槍を鎌に変えることなのであります。このイザヤの預言に平和が描かれています。イエス様に託したい希望、私たちの希望が見せてくれる神の国がこの預言の中に見えています。お祈りいたしましょう。愛する主よ、大降節を迎えて心新たに私たちあなたへの希望を託しつつ、与えられた日々を過ごすことができますように、どうか御言葉に聞き入り、あなたの御子主イエスとつながり、御子の来臨を待ち望む備えを私たちにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。